さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。本日の書き置きはローランド・エメリッヒ監督作ムーンフォールです。まずあらすじですね。2021年、謎の力によって軌道から弾かれた月が数週間で地球に衝突することが判明し、 NASA の宇宙センターは衝撃と緊張に包まれる。謎を解明するべく危険な任務に挑むのは NASA 副部長のジョー、超一流の元宇宙飛行士ブライアン、自称天文学者で陰謀論者のケイシー。人々がパニックに襲われ、最終手段の核兵器の準備が進む中、彼らは人類を救うことができるのか、そして月に隠された秘密とは何なのかという物語。出演キャストにはハルベリー、パトリック・ウィルソン、ジョン・ブラッドリー、マイケル・ペーニャ、チャーリー・プラマーほか。そしてこちらはアマゾンプライムビデオ独占配信作品となっております。皆さんご存知だと思いますが、映画館のラインナップが夏休み仕様になってまして、なかなか僕好みのね映画を見に行けてなくてですね、今後もうしばらくは配信作品の方からこの映画の書き置きをさせていただこうかと思います。よろしければお付き合いください。ということで、映画界の破壊王ローランド・エメリッヒ監督作ですね。 Amazon プライムビデオ久々の大型タイトル配信ということで、楽しみにしていた方も多いのではないでしょうか。破壊王の名に恥じぬ、もうなんかいろいろとめちゃくちゃでしたけども、エメリッヒ監督といえばインデペンデンスデイやデイアフタートゥモローですよね。ディザスタームービーが得意で、避けられない危機に対して人類が立ち向かっていかにしてその脅威から脱するかという大筋が基本に据えられることが多いですけど、今日のムーンフォールもその例に漏れずですね、月が落ちてきて地球が大変なことになるぞと、さあ人類はどうするんだいという話なわけですね。単刀直入に言いますと、特別良くはなかったですかね。ただ全然悪くもなかったのは間違いなくて、なんか手放しで褒められるところばかりではなかったかなと。その辺を詳しくお話しできたらいいかなと思います。まずですね、映像もそうですし、話も全体を通してみても結構チープでしたね。なんでなんですかね。CG とか贅沢にゴリゴリに使って、それこそ宇宙規模の月の破片が落ちてきたりとか、月の引力で地球がガシガシに被害を受けていくっていう内容なんですけど、なぜか迫力を感じないんですよね。CG の質自体はそこまで悪くなかったと思いますが、夜の場面も多かったですし、明度を下げてアラが出ないように工夫はしてたんでしょうけど、なんかしょぼみを感じるというか、のっぺりというか、とにかく目を見張るほどという映像ではなかったような印象でした。描く対象の規模が大きすぎるがゆえの代償とも言えるかもしれませんね。なんていうんですかね、もうでかすぎて逆に小さく見えるというでも言うんでしょうかね。とにかくそんな感じでした。そして次にストーリーなんですけど、これもちょっと短絡的というか、なんかもうひとひねり欲しかったところですね。ウィキを読んでみた限りですと、 地球と月が衝突したらどうなるんやっていうあの基礎案を出したのはこうエメリッヒ監督みたいで、そこから専門家なりとこうリサーチを重ねてあのシナリオを練っていったみたいなんですけど、こう都市伝説みたいな、まあ劇中でも多く語られますが、こう陰謀論的な話をですね取ってそのまま出してるんですよね。まあダークサイドムーンですよね。この辺なんかはエメリッヒ監督ならもう少し違う捉え方があったんじゃないかなと、少しだけねあのもったいない気もしましたね。そしてあらすじにも書かれてるのである程度の言及が許されると勝手に判断しますが、あの月が迫ってきてですね、アメリカ軍部がこう核ミサイルを撃つ作戦を画策するわけですが、お前らちょっとは考えろと、もう核を撃ってもうどうこうなる状態ちゃうやろと、見たら誰でもわかる、あの放射能が降り注ぐとかそういう話じゃなくてもう無駄だろうと、まあ、ほぼ実寸大でこう最も近づくあの月の CG を入れた時にこう制作側もこれもう核じゃねえなってあの普通の感覚なら思ったはずなんですけど、まあ、最終手段イコール核みたいな稚拙な発想がやっぱり未だに反映してしまうっていうのは残念ですね。そういう脚本段階での小さな誤差の積み重ねがこう出来上がった時の大きなズレにつながってしまってるんじゃないですかね。そのズレの一部じゃないですけど、登場人物たちも何をどうしたくて行動してるのか分かんなくなってくるんですよね。今何の目的のために命を懸けて奮闘しているのかっていう、こういうシーンが欲しいからっていう部分もかなり見え隠れしてまして、まあ全員が全員ねあの完璧に正解を選んでいったら映画にならないんで、あの仕方ない部分も当然あると思いますけども、なんかやけにみんなが物事に対してドライというかあんまり迷ったりしないんですよね。個人的には結構そこが気になりました。それで最初に全体がチープということを言わせてもらったんですけど、これエメリッヒ監督作のインデペンデンスデイリサージェンスにも同様の、 あの強い印象が残ってまして、要因としてあの制作会社の一つに名前を連ねているファイブラザーズというところが一枚噛んでるんじゃねえかとあの勝手に予測してまして、このファイブラザーズあの中国資本の会社でして、ここのチャイナマネーにねあのかなり影響を受けているように思えて仕方ないんですよね。こうリサージェンス、こうムーンフォール、この2つの共通点として謎の中国人女優さんがですねあの唐突になんかいい役であの出演してるんですよね。これ何かしらの見えない力が働いたとしか思えない、そういうブラックな面を邪推させるようなかなりストーリーにもねあの口を出してるんじゃないかと思うんですよ。ちなみにあの日本海軍が出てくるミッドウェイにはファイブラザーズは参加してないんですよ。なんかその辺をねやっぱり勘ぐってしまうんですよね。とにかくあのファイブラザーズがあの制作に入ると質が落ちるというのはあの完全に僕個人の勝手なあの妄想ですけど、もうその辺は間違いないんじゃないかと。まあエメリヒ監督自体ももともとそんなに緻密であのロジカルな映画を撮る人じゃないので、まあ、いろいろ言えないかもしれないですけどね。まだあの話が脱線してわけわからないことになってしまいましたが、ムーンフォールに話を戻しまして、いろいろと悪いことばかり言ってきちゃいましたけど、 こうそういう大味さもある種エメリヒ印であるのも確かなところで、もう細けいことはいいんだよと、あの懐を深くしてね見るなら、あの全く問題なく楽しめる、そういう映画なのかなと。こう全部まるっと通して一つ一つの結論を変にぼかさない、あのめちゃくちゃですけど、こう言い切る、やり切るっていうのは個人的にも非常に好感が持てる部分ではありますし、まあ1億4000万ドルかけて B 級映画を作るなともちょっと言いたいですけど、まあ本来ならあの劇場で見るべき代物をアマプラに入ってればあの実質無料みたいなもんで見られますし、気になったなら時間を割いてチェックしてもいい、そんな価値がある映画だと思います。まあ、ハルベリーなんかね、あの時間が止まってんじゃねえかってぐらいあの美しいままで、あの終盤は空気でしたけど、あのファンの方にもおすすめです。おっと、ここでメールをいただきました。では読ませていただきましょう。沖さん、ズバリこのムーンフォール見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。ムーンフォール、アマプラに入っててざっくりした映画が見たいなら見るべき。以上、オキでした。ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。